今日は、先日 X を読んでいたら、ファンレターについての話があったのでね、ファンレターを出していただければ、郵便局のファンレターを出していただけるのっていうのは、むちゃくちゃありがたいですっていう、まあ、そんな話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。そう、冒頭でお話しした通り、ファンレターっていうのは実はも皆さんが思っている以上にファンレターっていうのはすごく効果があるのとか、助かるのとっていうことです。例えば図書館で本を読まれた場合、その図書館はどのぐらい借りられたかっていうのは貸し出し実績になって、まあ結果的にその書店、書店じゃない、本屋さん、の本屋さんじゃない、図書館が買うそのランクだとかに反映されていくんだけれども、どのぐらい借りられたかっていうのは出版社には知られない、伝えられないっていう、まあ今のところそういうシステムになってます。なので、まあその図書館で借りて読んで、で次の本が読みたいなという時に、その次の本を出すかどうかっていうのは決めるのは実は著者ではなくて出版社が決めるので、出版社の方が、この本は固定の読者がついているから、この著者には固定の著者がついているから、まあこんだけ書いて、こんだけ作って、こんだけ刷っておけば、まあとりあえずはやっていけるよね、なんていうようなことを判断する材料に大きくなるのでね。で、あとファンレターというのがあると、ファンレターって実は意外とちゃんと著者に転送されてくるのでね、っていうことがあります。まあ身も蓋もない言い方をすると、自分の本の、自分の著書のね、アマゾンのレビューとか読書メーターって実はあんまり見ない。まあたまには見るけど、ただこちらが気が向かないと見ないんだけど、出版社から転送されてきたそのファンレターっていうのは、あれは必ず目を通すよね。で、返事を出すかどうかっていうのは、これ微妙な問題なので、で、まあ、返事は出さずに、ただまあ、読むっていうのが普通なんだけれども、著者には必ず届くっていうことがあります。じゃあ、編集部は、アマゾンのレビューだとか、読者メーターだとか、読んでないのかっていうと、実は、あまりアマゾンのレビューの数と実売部数っていうのはジャンルによりけりだけれども、必ずしも連動してるわけではないので、まあ、参考ぐらいにはするよねっていう風です。で、そうしたアマゾンや読書メーターのレビューと、それからあと実際の実売の書店、本を売った数っていうのは、そういうのはまあ、数字、見た目の数字しか分からなくて、意外とね、その読者の熱量っていうのが意外と、まあそんなに高くなくてもこう出るし、数字として出るしとかっていうものなんだけど、やっぱね、この時代に、自分で、まあ、手書きのこともあれば、パソコンでプリントしたこと、アートしたものであったりもするんだけど、まあそうしたものを切手を貼って、でポストに投函してっていう、その労力がイコール、その 読者の熱意に伝わるって、熱意だっていう、まあ、そういう意味でその伝わり方が全然違うのでねっていう、だからファンレターってありがたいっすよっていうことはあります。で、ファンレターどこに出したらいいのかわからない。まあ、買った本の中にその読者アンケートとかっていう形でハガキが挟まれてる場合があるんで、それがあればそれを使っていただけばいい。で、図書館の場合だとそういうものは挟まっていないと思うので、図書館で借りてる場合には本の奥付け、一番最後のページに、本のその出版社の出版社名、場合によってはその出版社のその部署名だとかが書いてあるので、その出版社名と、それからその奥付けにその出版社の住所が書いてあるので、まあそこのそこに当てて、で、レーベルが分かればそのレーベルの名前を書く。例えば、ファンタジア文庫とかオレンジ文庫とか、まあそういうレーベルがあればそのレーベルの編集部着付けということで、そして著者名、例えば鈴木喜一郎著、タイトルが、例えば「家康の選択」というふうだったら「家康の選択」係御中という形で出していただけると届きます。で、封書でくださるケースもあるんだけど、封書よりもはがきの方がいいです。なぜかというと、封書だと要は何が書かれてるかわからないので、まあみんないろいろ怖いっていうことがあるのよ。いろんな人から出版社には怒られてくるからさ。なので、はがきが一番手堅いです。で、そういうファンレターに何書いたらいいのかわからないっていうケースってことって結構あると思います。そういう時はね、絵はがきでいいです。絵はがきに面白かったって一言書いていただければ、それで十分伝わります。この時代にその郵便で面白かったって書くっていうことの、そのことがすごく重いっていうことはもうみんなよく分かってるからね。ただ一つご注意していただきたいのは、差出人の住所と名前を必ず書いてくださいということです。まあ郵便物なので、そこから外に漏れることはないのでね、そこら辺がやっぱりネットと違うところです。なので安心して住所氏名を必ず書いてください、ご自身のね。なぜかというと、著者が書いたと思われるからよ。著者が自分で書いたと思われるからね。だからあなたの住所と名前を書いてください。で、その時に著者に頼まれましたからファンレター出しましたって書く人がたまにいますけども、そんなこと書かないでね。面白かったの一言でいいから。で、その話をどこかの、図書館の公演に、で、図書館公演でその話をした時に、その聞いてきたお客さんでいらっしゃったんだよね、多分ね。そのしばらくしてからファンレターに、著者に頼まれたわけではありませんっていう、そういうファンレターが書かれて送られてきたことがあったな。まあ、とにかく、ファンレターとても楽しみにしてますので、お待ちしてます。郵便、ああ、そう、楽しいハガキね。チャンネル登録をのチャンネル登録をお願いします。通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説講座、放課後ラジオ。そんなところで、ではではでは。